あれですよ。そしてですね、10月というのはですね、私たちの教会では一応の年度末になっていくわけですね。どうしてかっていうと、15年ぐらい前のイスラエルチームで11月を教会の新年度にしなさいというふうに神様が語られたので、ですからそれ以降私たちの教会は11月が新年度という形で、ね、やっております。で、毎年ですと11月のいわゆる一番最初の頃に、ね、導かれた方々が TLL の中からイスラエルに来て、で神様を礼拝して、ね、そして私たちは霊的なイスラエルなんだっていう、ね、自覚を、ね、いただいて、ね、新たにし、そして各々の場所に、ね、イスラエルから使わされていくっていうね、そしてこれはもちろんイスラエルに行った方々だけがそうなのではなくて、私たちね、教会全体として、あるいはクリスチャンの方々全体が実は霊的なイスラエルとされていて、そして、霊的なイスラエルとして私たちは今置かれているわ、まあ、日本だったら日本、名古屋だったら名古屋、ね、東京だったら東京、アメリカだったらアメリカという形で置かれているんですよっていうね、そういう自覚のもとに1年を始めたわけです、ね。で、今世の中っていうのはですね、すごくこう、なんていうんでしょうね、こう国々がね、対立し合ったりとか、ね、そういうふうなこう動きがすごくあちこちでありますね。日本においても、例えば、それこそね、20年前とかね、10年前とかに比べると、例えば、お隣の韓国とね、ちょっと今政治的にはね、対立がなんかあったりとか、ね、それから中国とも立場が違ってね、ちょっと緊張感、緊張している部分があったりとか、ね、それからいわゆるアメリカと中国がね、こう経済的にぶつかってたりとか、ね、いろんな事柄がありますよね。で、その中で、そういうですね、対立の中に私たちがこう巻き込まれていくと、日本人クリスチャンと韓国人 人クリスチャンで ね同じクリスチャンでありながらなんか意見の、ね、違いからぶつかってたりっていうようなことも起こり得ることなんですよね。でただその際に私たちが意識しておかないといけないのは、日本人クリスチャンあるいはアメリカ人クリスチャンっていうね、そういう考え方と意識と聖書の言っていることはちょっとギャップがあるんですね。ね、トランプさんは、ね、クリスチャンでね、キリスト教保守派っていうね、グループに属するそうなんですが、トランプさんね、クリスチャンとして素晴らしい方だと思うんですけども、ただ白人のクリスチャンをすごく優先してますよね。で、おそらくその考え方の根底にあるものっていうのは、アメリカ人の白人のクリスチャンっていう意識だと思います、ね、で聖書が言っているのは、天国人とされた者たちが日本に、起立している、ね、天国人とされた皆さん私たちクリスチャンの方々が、アメリカに使わされている、ね、そういう立場なんだっていうね、そういうことを聖書は言っているわけです。ですから何人のクリスチャンかっていうことは聖書は それを大した問題としていません、ね、大事なことは私たちが天国人なんだ、これを霊的なイスラエルというふうにね聖書は言っていますけども、霊的なイスラエルとして各々の国に今使わされているんだっていうねいうことを私たちが意識しておくということは大事なことです、ね、そして、私たちはイエス様を信じた者たちは永遠の存在なので、ね、日本人のねこの外側の、ね、体っていうのはいつかねなくなってしまいますけれども、それからそれで終わりなのではなくて永遠のね動きの中で私たちはねさらに歩みが発展していく者たちなんだっていうねことを覚える必要があります。ですから永遠っていうことをね見つつ今のね歩みっていうのを歩んでいてください、ね、はい、それをねぜひ覚えていただきたいというふうに思います。それで、教会っていうとですねよく言われるのがね生活型の教会っていうのと使命型の教会っていうのにね大きく分けると歩み方が、ね、分かれるんですね。生活型の教会っていうのはどういうことかっていうと今私たちが目の前にある課題、ね、目の前にある問題を中心としつつ歩みを進めていくっていう形です、ね、ですから例えば日本だったらねこれからね超高齢化社会になっていくわけだから、ね、何が必要ですか、ね、老人ホームが必要ですから教会の代表として老人ホームを作りましょうっていう動きがねね、なくはないと思います。これ素晴らしい働きだと思いますけども、それがね召されているならば別ですが必要性があってそれをねやっているっていう場合は生活型の動きにちょっと なってしまうのかな、なるのかなっていうことです。もちろんそれが良し悪しを通ってね4つ通っているのではなくて動きとしてそういう動きなんだではないかと思います、ね、で TLEA の教会は神様が導いているのは使命型の教会なんですね。例えば神様がこれからこういうふうなことをなされるので、ね、それに向けて準備をしなさいっていうそういう動き方です、ね、例えばノアっていう人がね創世記に出てきますけども、ノアは、中東のあたりにねおそらく住んでたと考えられますけれどもね、で中東に住んでいて大きな船を作るっていうのは生活としては別に必要じゃないわけじゃないですか、ね、別に大きな船を作らなくても生活は成り立っていくわけです。でもノアに神様が語られたのは大洪水がやってくるから箱舟を作りなさいっていうその、まあ、そのいわゆるビジョン使命型の動きをしていったからそうなんだと思います、ね、東京アントロケ協会にね、30人ぐらい牧師さんがいらっしゃるんですかね。今何人いらっしゃるんですか。もう分からなくなっちゃってるんですけど、ね、で伝道師を含めると、ね、もっと多く増えるのに、ね、いらっしゃるんですね。じゃあ東京アントロケ教会 の現在の教会の規模、目に見える現在の教会の規模で例えば30人牧師さんが必要かって言ったらおそらく必要ではないと思います、ね、ですからよそのね、外側から見たときに教会なんかね30人も牧師がいるんだけどそんなに牧師いらないんじゃないのっていうふうに見える方にはそう見えるんじゃないかと思います、ね、でところが神様が用意していらっしゃるのはこれから大きな働きが来るからそこに向けてスタッフを立ててきなさい、そこに向けてスタッフを準備してきなさいっていうことでその体制になっているんですね。で日 日本で大きな一番大きな教、ね、プロテスタントの、ね、教会の牧師さんがある時秋元牧師にねこうお尋ねになったそうなんですね。なんで牧師が30人もいるんですかって、ね、そして秋元牧師が、まずは、7000人だったかね、そのぐらいの教会 の、 あの規模を働いていて、であのそこに向けた準備ですって一言をおっしゃったら、あのその日本で一番大きな教会の牧師さんがね、あの黙っちゃったっておっしゃったんですね。ね、ですからそれは、あ、神から来ていることで、神から来ているビジョンに向けての動きなんだなっていうことが、そこでね、あのその牧師さんもね、あのまあ、同意なさったんだと思います。ねね、ですから、私たちの教会の動きっていうのは、使命型の教会であるということをね、皆さん覚えておいていただきたいと思います。そしてこれは、教会がそういう動きをしていくならば、当然教会の体の一部である私たちも、あのそういうふうな信仰の歩みが導かれていくっていうことが多々あるっていうことをあの覚えていただきたいというふうに思います。ね、で、つまりどういうことになるのかというと、皆さんの歩みの中で、将来神様があなたにこのような働きを担わせますよ、このような働きを開きますよっていうね、約束であったりビジョンであったりということを神様が語ってこられるわけです、ね、でそこに向けて私たちが歩みを進めていく、そこに向けて私たちが、なんかその私たち の、 その人生のなんていうかその照準っていうんですかね、それがそこに向けて向かっていくっていうような動きを神様が導かれることがあるわけです、ね、でそうするとあの目の前の歩みだけを見てると、なんかね、何やってんだ、とんちんかんなことやってるんじゃないのかっていうふうに見えたりすることがあるんです、ね、しかし神様が語っていることに向けて歩んでいくならば、あのそれは確かに神の時にそのビジョンの成就に、ね、がなされるっていうことをあの私たちは知っておく必要があるということで、あのぜひ覚えておいてください。秋元氏は、ね、あの新学生、牧師になったことかな、あの英語やりなさいって、ね、言われたんですって。ところが日本の教会で牧師をしている限り英語は必要ないだろうと思って、英語の学びをしなさいって神様から語られていたのをやらなかったんですね。でところが後になってね、 TLA の教会が始まった時にあの海外宣教の働きを見されていたので、やっぱり英語が必要だったんですね。ですからそれはあの私のね人生の中で英語をやらなかったことはあの私の人生の中で大きな、ねそのね、マイナスとなり得ることだったっていうことを秋元氏は、ね、あの後にこう語っておられました。皆さんの人生の中でも神様が後にこれを開くので、今これをやりなさいっていうことがあるわけです。また後にこういうふうな働きについていくので、だからその訓練として今この問題が置かれているってこともあるんです、ね、ですからあの目の前の問題が置かれているときに目の前のことしか見ないと、あの将来 の、 そのためのどういう信仰の、ね、訓練とかどういう準備があるのかっていうことを私たちが見ないまま進むことになるので、ですからね、あのぜひ皆さん神様からの将来のビジョンっていうのを受けながら進むっていうことがね非常に大事だっていうことをお願いください。それで、コロナの問題ってね、皆さん大変な問題ですよ ね、 ね大変って言っちゃいけないっていう箱で言われたのでね、あの素晴らしい問題なんです、ね、ただ世の中の方が大変大変大変って言ってますよ ね、 ね、世の中の、ね、いろんな企業も大変ですだと思います、ね、ですからぜひ皆さんあの守られるように祈っていただきたいと思いますけれども、神様はコロナ問題を通して、この事柄をの後ろに素晴らしい計画を用意しております。まだその全体像っていうのはあの見えてはいないどうして神様がこのコロナという問題を、ね、世界規模で許されたのかということがまだ、ごくごく一部しか見えてないのではないかなと思います。ただちょっとね、少しね見えてきてるかなという気もします、ね、あの何か なんでこのことが起きているのかというと、これ日本だけの問題じゃありません ねこれも世界中の問題じゃないですかね。でこれだけこの世界の経済がつながっていると、もうね、どっかそこら辺のよその国の問題なんじゃなくて、世界全体の、ね、疫病の問題、世界全体の経済の問題になっちゃってるんです、ね、 でそしてところがね、この中でやっぱりちょっと思うことが、明らかに世の終わりの事柄っていうことや、あるいは、福音的な事柄に、人々の心がちょっと開き始めてきてるのかなっていうふうに感じます。ね、相次いでね、この芸能人の方がね、こう自殺をするっていうね、動きが今起きてきていますね。ね、非常にこう心痛む問題ですけれども、また、その原因っていうのはね、おのおの違う部分があるのかもしれませんが、しかし、このコロナの問題っていうのは、間違いなく、鬱的な意識をね、人々の中にこう植え込んでいったりとか、ね、心がこう沈んでしまったりとか、暗くなってしまったり、否定的になってしまったり、マイナスのことばっかり考えてしまうっていうようなことに、ね、間違いなくコロナの問題は そのように影響していると思います。で、自殺を考える人も考えない人も、ね、間違いなくコロナの事柄をね、連日その報道を見てたら、間違いなくこうね、鬱的な方向に、ね、向かわせるような要因になっていると思います。ね、ですから、芸能人の方々がね、自殺っていうのがね、そのコロナが直接の原因でなかったにしても、ね、今そういう風潮があるっていうね、ことを見ることができますね。で、ところが、この中で、神様は教会に、ね、打ち勝つね、手段や方法や、また祝福をすでに用意していらっしゃるんですよね。例えば、TLA の、ゴスペルグループがね、路上に出て行って、賛美をしていった。その中で、これコロナ前の話ですけども、ね、自殺を考えた方々が自殺を思いとどまったとか、ね、それから教会にやってきたとか、そういう、ね、方々結構いらっしゃるんですよ ね。うちのね、最近金山で路上できなくなっちゃいましたけど、ね、うちがね、金山でね、マイクも使わずにね、生声だーって路上で、ね、賛美してた時にね、なんか、向こうの方からね、なんかこう女性の方でね、なんかこうブツブツブツブツ言いながらね、近寄ってくる方がいらっしゃるんですね。ね、それでなんか、なんかブツブツ言ってるなと思いながらね、まあ、次ギター弾いてますから、これ弾いてたんですね。そしたらその方がね、ブツブツ言いながら、こうやってやってきてね、メイクさんのね、歌ってる、こうやって歌ってる時のなんか、この辺ぐらいまで来てね、こうやってね、弾いてるんですよ。ね、それで、確かなんか、大きな愛だか、永遠の愛だか歌ってる時に、ね、永遠の愛であなたを愛したって歌うでしょ。そう、私も愛されてるって言うんですよ ね。私生きてていいのとか言うんですよ。それでね、生きてていいんですよとか言ったらね、もうそしたらね、うわーってなんか泣き始めたりとかして ね。そういうのがね、あるわけですよ。皆さん、ね、誤解してはいけないのは、私たちにそういうもののね、なんか、私たち自身の中にそういう祝福があるのではなくて、神様が私たちを勝手に用いておられるだけの話ですよね。ただし、そうであるにせよ、すでに神様は教会の中に、いわゆる鬱的な状況のある方、あるいは、自殺を考えてらっしゃるような方、そういった方々に対して、神様はすでに触れようとしている種の手っていうのを教会の隣にも用意してらっしゃるんですよ ね。ですから、それをですね、私たちが種に従って用いていくならば、神様はそれをね、用いて技をなすことができると私は考えております。そういうわけで、月にできれば月に1回ぐらいのペースで、YouTube でなんか賛美の動画を上げることにいたします、ね、で今日ちょっと試しにちょっと大きな絵を撮ってみますので、もし皆さん時間があってね、協力してもいいよって方がいらっしゃったら、ちょっと、ね、申し訳ないんですけど残っていただいて、で一緒に歌うのを、ね、手伝っていただきたいと思います。そしていろいろ試しながらやりますので、でいろいろ調整は必要だと思いますけどね、ぜひね、そういうふうな働きに加わっていただきたいと思います。そして何よりも、神様のそのような手はあります。教会の中に、ね、そしてまた皆さんのね、と共にいらっしゃる神様はそのように触れられる方なので、ですからまず私たちがその祝福を十分に受けるということが必要なので、ね、ぜひそれを覚えて歩んでいただきたいと思います。聖書を簡単に開きます。ルカの福音書15章を開きください。今日は本当息子のちょっと箇所を開きたいと思いますけども、ルカの福音書の15章 11節からお読みしていきます。で、物語というかその例えの、ね、全体をちょっと知っていただく必要があるのでちょっと長いですけども全部読みたいと思います。ルカの福音書の15章11節からです。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父にお父さん私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり彼は食べるにも困り始めた。そこでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきて送りなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼は祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が、聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んでこれは一体何事かと尋ねるとしもべは言った、弟さんがお帰りに、なったのです。無事な姿をお迎えしたということで、お迎えしたというのでお父さんが肥えた子牛をほぐらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。そこで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れて、あなたの信頼を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほぐらせなさったのですが、父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか、ね。この箇所から、ね、学びたいと思います、ね。ここは放蕩息子という、ね、例え話のところで有名な聖書の、ね、箇所なんですね。そしてこの箇所の一番言いたいことというのはこの15章の一番最初の方にね、4節から読みますね。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいてそのうち1匹をなくしたらその人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。7節あなた方に言いますがそれと同じように1人の罪人が悔い改めるなら悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですという、この事柄が一番言いたいわけなんですね。つまり、神様を知らず信じないで歩んでいる人が一人でも、神様の前に悔い改めて立ち返ってくるならば、神様はそれをね、大変お喜びになり天において喜びが湧き上がるんだということなんですね。でこれはまず私たち一人一人のことを 指しているということをね、覚えていただきたいと思います。ね、私たちが、ね、皆さんはもうすでにイエス様を信じられた方々だと思いますけれども、皆さんが、イエス様を信じて、その神様のもとに立ち返るならば、それは、天において歓声が湧き上がるほどの、ね、素晴らしい神様のね、あのお喜びになる、ね、祝福であり、恵みであるということです。で、これをね、この放蕩息子の歌詞をね、読んだときに、弟さんと、ね、お兄さんって出てくるんですよね。ね、ちょっとこれ皆さんに聞いてみたいんですけど、この出来事の中で、弟さんの気持ちがね、よくわかるっていう方と、お兄さんの気持ちがよくわかるっていう方がいらっしゃると思うんですけど、皆さんどっちの気持ちの方がよくわかりますか、ね、手を挙げなさいって言うとね、あのすみません寝てて聞いてませんでしたっていう人が困りますので、あの、ね、あの弟さんの気持ちがよくわかるっていう方もねいらっしゃると思うんです。私ねどっちかっていうとね、子供の頃はお兄さんの気持ちがよくわかったんです。なんでかって私ね兄だからね、あの兄だからね、なんかねお兄さんの気持ちもよくわかるなって正直思ったんですね。で、まず覚えていただきたいのは、私たち一人一人はみんな、間違いなくねどうにもならない罪人なんです、ね、あのこれは罪人ってのは法律を犯して、ね、破ったという意味ではなくて、神様の全く正しい全く聖なるところから見たときに、私たちはあの罪の力に打ち勝つことのできない、ね、神様の全く清い神様の前には近づくことが本来はできないような罪人であるということが、あの聖書に、ね、見るならば私たちは分かるわけです、ね、そして、私たち一人一人は、私たちの努力や、ね、私たちの頑張りや、ね、私たちの方法によってはその罪の力に対してあのどうやってもこれを克服することのできないものたちです、ね、クリスチャンの、ね、歩みをあの真面目に真面目に一生懸命やろうと、ね、あの努力すればするほど、この自分自身の罪の性質の根深さ、罪の性質のなんていうんですかね、力強さっていうのを、ね、こう経験して打ちのめされるんですね。で、あ、私は神の祝福にふさわしくないなっていうふうに打ちのめされるっていうことがね起きるわけです。それは正解です。私たちは本来はふさわしくないです、ね、ところが聖書は面白いことに、そのふさわしくない者たちが神様のもとに悔い改めて立ち返ってくるように導いてるんですね。で、神様のもとに立ち返ってきてイエス様の十字架を信じる信仰によって歩むように聖書は実は進めていますね。で、この罪を悔い改めて神様のもとに立ち返ってくるっていう言葉に対して、その者たちに対して聖書っていうのは非常に驚くべき寛容さ、驚くべき寛容、驚くべき恵み深さっていうのを聖書を見るとそこにそれが書かれているんですよね。マーリン、ね、さんの、ね、のセミナーの時に一番最後から2番目か3番目だったと思いますけども、ある、ね、牧師さんが、ね、そこに他教会の牧師さんが来られたんですね。で、その方が、ある時に証しをされたんですね。で、その方は、ね、どんな証しだったかというと、アメリカ系のちょっと、ね、方で、で、すごくね、いわゆる放蕩してたんですって、ね、ね、で、もうね、自分でね、もう好き勝手に、ね、歩いて、ところが、人生の中にすごく大きな問題が起きて、で、あ、もう私はね、もうこれでね、もう死んでもいいやって思うような状況だったそうです。そして、アメリカのね、道、広いんですけど、その広い道をね、もうね、ありえないほどのスピードで、ぐーっとね、車を飛ばしてね、ぐーっと進んでいったんですね。で、それはもう自暴自棄になっていて、もうね、これで事故になって死んでももういいやと思ってね、それでものすごいスピードでアメリカの道をね、車を飛ばしてたんですね。で、そしたらですね、 こちらにね、教会が 見えたんですって、ね、で、どういうわけか、まあ、死ぬ前に一回教会行ってみようと思われて、それで、そこね、向きを、ね、変えて、教会に行って、入り口に入って、ね、ピンポンってなんか鳴らしたんですって。そうしましたら、なんかね、少年が出てきたそうですね。で、少年が出てきたんですけども、少年が出てきて、その応対するってことはあんまりないので、なんかもしかしたら天使とかの感覚とね、あったのかもしれませんけども、まあ、ともかく少年が出てきて、それで、何をお求めになっていますか、ね、要するに、交わりを求めていらっしゃいますか、もしくは、祈りたいっていうことでしょうかってね、いろいろこう聞いてこられたんですって。で、その方は、お祈りがしたいですってね、その少年にね、こう言ったそうです。そしたら、その方が、少年がね、どうぞお入りくださいって言ってね、教会の一室に案内してくれて、では、ここをどうぞ自由に使ってくださいってね、いうふうにこう案内されたんです。で、そのね、案内されたその一室に入って、彼はひざまずいて祈るんですね。祈り始める。で、ひざまずいて祈り始めたときに、思ったそうですね。自分は許されなければいけない存在なんだ。自分は、全く清い方に対して、許されるべき、許されないといけない存在なんだっていうことがね、もうその中で、こう、分かってね。そして、祈ったそうです。神様、私はどうしようもない罪人で、許されなければいけないものです。どうぞこの私の罪を許してくださいってね、祈り始めたんです。そしたらね、イエス様のね、こう語られるね、御声が聞こえたそうなんですね。なんとイエス様が言われたら、英語ですからね、Of course って言ったんですね。なんかもちろんあなたを許します。あなたが許されるために、私、イエス様が、ね、イエス・キリストが十字架にかかったのですから、もちろんあなたのことを許します。私を信じなさい。私の十字架を受け入れなさいって、ね、声が聞こえて、そして彼はそこでイエス・キリストの十字架を信じて、救い主として受け入れるっていう祈りをするんですね。でそこから彼の人生が変わって、牧師さんになられたそうなんです。私たち一人一人は、もし罪の力に対して私たちが肉の手段、私たちの自分の力で対抗するのは実は対抗できない者たちです、ね、もうある意味罪の力のなされるがままに進んでしまうということすら起こり得るような者たちです、ね、ところが、そこから悔い改めて神様の前に立ち返ってくるときに、これはもうね、神様はやりすぎですよっていうほどの恵みを持って神様は私たちを受け入れてくださる方なんですね。そして、罪の許しがなされるとともに、罪がなかったものとして神様を出してくださるわけです、ね、皆さん、人間関係の中でなんかね、まずいことが起きたときにね、ごめん、あの時ごめんねっていう話こと皆さんあると思う。人間関係の中では、ね、あの時本当に迷惑かけてごめんねって言った時に、もういいよいいよ、うん、もうそれな、まあまあ、なかったことにしよう、なかったことにしてあげるからって、ね、いう話になるんですよ。だから大体許される側と許す側だったら、許される側の方が立場下じゃないですか、ね、あと、あの時ごめんね、迷惑かけていいよ、ね、まあまあじゃあケーキねとかね、ケーキおごってくれたら許してあげるとかね、なんかそんな話になりますよね。で私は副業をしてるんですけど、ある時ですね、よかれと思ってね、ちょっと片付けないといけない生ゴミをね、パッとね、こうね、こうよかれと思ってね、捨てようとしたんですよね。そしたらね、ちょうどね、女子高生でね、なんか飲食店で、ね、下げ物をしてきたね、女子高生がね、いて、でそのね、私がね、よそ見をしながらこうやってこう生ゴミを捨てて、生ゴミを捨てようとしたらね、その女子高生の、ちょうどね、下げ物をしてた女子高生の手のところで、私が生ゴミをバーってかけちゃったんだよね。あーごめんとかって言ったらね、ごめんねって言ったらね、いいですよ、ケーキをご馳走してくださいとか、ね、言われちゃったんですよ ね。皆さん、世の中の許す許されないって大体そういう感じがありますよ ね。あの時、ね、3日前ぐらいになんかゴミかけちゃってごめんねみたいな ね。何度も何度もそのことに対してね、ごめんねってなんか言わないといけなかったりすることがあるじゃないですか。神様の場合違うんですよね。十字架の上のね、故に許しが完全なので、神様、あの時本当にあんな罪を犯してしまってごめんなさい、すいませんでした、もう3回目なんですけどごめんなさいって言ったら、神様は何のことですかって言われたんですね。 私はあなたにその罪を見出しません。何のことですか？あなたにはその罪はありません。って神様が言われています。ね。義とされるんですね。で、そして、一度も罪を犯さなかったものとして、私たちの祈りが聞かれる。私たちの祈りに神様が耳を傾けてくださるということをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ね。ですから、弟さんは、その恵みのうちに戻ってきたということです。で、お兄さんの場合は、その恵みのうちにあったんですけどね、真面目にお父さんと仕事をしてたんですね。で、恵みにありながら、恵みに気づいてなかったっていう状況なんです。ね。真面目にクリスチャンをやろうとすると、恵みに気づかないってことあると思います。ね。私は真面目に信仰生活してます。毎週欠かさず礼拝にも来てますし、ね。毎日聖書も読んでます、ね、教会で奉仕もしています、献金もしています、ね、個人に献金もしています神様、ね、こんなに一生懸命やってる私が祝福されないはずがありませんよね神様っていうねパターンです。もちろん祝福されますよ、ね、ただしいいですか、祝福のポイントは私たちが何かをしたことなのではなくて信仰が祝福されるんですよ ね、信仰を通して神様の祝福を見るわけです。お兄さんは一生懸命やってたんですけど、ね、私に友達にね飲んで楽しめって言って小ヤギ1匹くれたことないじゃないですかってね言ったんですよ、ね、でもねお父さんの言葉を見ると面白いです。私のものは全部お前のものだよって言うんですよ、ね、ということはお兄さんがお父さんちょっと友達と楽しみたいので羊1匹くださいって言ったら全部私のもの全部お前のだからあなたを好きにしていいよって話になったってことなんですよ、ね、皆さん祈りお父さんに願う、まあ、我々神様との関係だったら祈るっていう信仰を使えばお兄さんはそれを普通に体験したっていうことです、ね、ですから皆さんぜひ、ね、覚えていただきたいと思います。神様の私たちに対する恵みっていうのは圧倒的で偉大でね、こんなにもらっちゃっていいのっていうものなんですね。それを私が信仰を使うことの中で体験するんだっていうことをね覚えていただきたいと思います。お父様だからそういう意味では、ね、私の、ね、財産の分け前をくださいって、ね、言ったわけですよね。お父さん、ね、お父さんのところに戻っていったら、ね、植え地にしなくて済むかもしれないっていうね行為信、ねまあ、ある信仰の行為っていう点ではねそのアクションをしてますよね。ね、ですからそれはね確かに祝福されたポイントでもあるので、ね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、あなたの豊かな恵みにあったことを感謝します。お一人一人のうちに主の祝福を表してくださり、癒しと解放とまた恵みを表してください。イエスキリストにあって病になった働く霊を縛る。イエスキリストにあって不信仰にあった霊を縛る。イエスキリストにあって人間的策にあった霊を縛る。イエスキリストにあって思い技にあった霊を縛る。天のお父様、助け望んでください。あなたのご意向と見働きを豊かに話しくださるようにお願いします。目の前の問題のことでちょっとずっと悩んでるっていう方の様子がありますけども、またその方はその問題のある部分を人に言ってますが、ある部分はお心の中に秘めた状況になっています。で、神様はその方にその問題について思いを押し殺していくのではなくて祈って出すようにということを神様から伝えます、ちゃんと神様の前に祈って出すようにということを主から伝えます。そして、ちょっとある祈りの格闘というのは必要なんですけども、ある期間を経た後にその中でこの思いをやる神の手というのはその中で起きてくるのはあなた見ているでしょう。天の父様、どうぞ一人一人のうちに豊かに触れてくださり、あなたのご意向と見働きをなされているんですが、自分が一人ぼっちだなっていうふうにこう感じている方の様子が見えるんですが、神様はその方に、神様はご自身をちょっと体験させようとしています。で、ある期間その事柄を通りますが、それは神との関係を強まるためのものです。それいえ、その事柄を正しくこの対応し正しい処理をなすように仕事が取られます。天の様はさらに助けを望んでくださり、癒しと解放を与え豊かな御働きをしなさいましょう。どうしようお願いいたします。心臓のところに主が触れました。癒しを受けてください。天の様、助け望んでくださり、あなたのご意向と御働きをなさってください。肺の問題に触れました。癒しを受けてください。 ください。ですが、ととしさん、人一人のうちに癒しを与え、解放を与えください。どうぞ、つけてください。あなたの見働きに恵みなされるように、どうぞ、お導きください。お願いいたします。何かこう、定期的な、なんかこう、思考パターンっていうのがあって、なんかそれがちょっと、精神的でないし、定期的な思考パターンがあるんですが、それが断ち切られました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストによって、お一人一人のうちに死ぬ癒しを宣言する。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アレリア賛美しておいただきます。どうぞお立ちください。聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。それではどうぞお座りください。主から報告させていただきます。今度のカリスマ聖会は、11月の18日、水曜日の、お昼の時間、午後の時間になります。ギフトですね、交互でやってますので、今回は午後の時間になります。ですからちょっと来れない方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ覚えていただければというふうに思います。それから、他の中部聖火の、ね、予定も出てますので、もし、名古屋のやつに来れないけど他のやつは行けるという方で、他のやつに行ける方はぜひ行っておいていただきたいと思います。フラスさんがいらっしゃらないので、風の響きの発信の CD がですね、もうすぐできるんですけども、注文を、ね、希望される方は一応集金を取りますので、私注文しますという方で、古橋さんにじゃあちょっと声をかけていただいてよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。で、一応今日の集計を取って、LINE でも一応集計を取って、今日一応締め切りは来週の日曜日なんですけどね、問題なければ今日もは受けてしまいます。ただ来週の日曜日までは追加できるので、もし追加があればその来週の日曜日までに一応追加でまたご連絡いたしますね、ということですよ。よろしくお願いいたします。そんなところですかね。はい、では第1礼拝とします。11時半からさっと第2礼拝しますので、よろしくお願いします。
マックスじゃあ1時半には出れるよ。出ればいい。
いや、2時も大丈夫。